第七章。アンモン、リムハイが王となっているリーハイ・ニーファイの地を発見する。リムハイの民、レーマン人の奴隷の状態にある。リムハイ、自分の民の歴史を語る。預言者、アビナダイは、キリストが万物の神であり、父であることを証しした。汚れをまく者は旋風を受け、主を信頼する者は救われる。紀元前約121年。
さて、モーサヤ王は3年間引き続き平和を保った後、かつてリーハイ・ニーファイの地、すなわちリーハイ・ニーファイの町に住もうとして出て行った人々のことを知りたいと思った。それは、その人々がゼラヘムラの地を去って以来、何の音沙汰もなかったので、民がうるさく訴えて王を煩わしたからである。そこでモーサヤ王は、16人の屈強な男たちがリーハイ・ニーファイの地へ出かけて行って、腹からのことを調べるのを許した。そしてその翌日、彼らはアンモンという男と共に出発した。このアンモンは屈強な力の強い男で、ゼラヘムラの子孫であって、一行の統率者でもあった。さて、彼らはリーハイ・ニーファイの地へ行くのに、アレノをどの方向へ旅をしてよいかわからなかったので、アレノの中をさまよった。実に40日間もさまよった。そして40日間さまよった後に、彼らはシャイロムの地の北方にある丘にたどり着き、そこに天幕を張った。そしてアンモンは一行の中からアマレカイ、ヘレム、ヘムという名の三人の同僚を連れてニーファイの地へ向かった。すると見よ、彼らはニーファイの地とシャイロムの地に住む人々の王に出会った。そして王の衛兵に取り囲まれて捕らえられ、縛られて牢に入れられてしまった。そして彼らは牢に二日置かれてから再び王の前に連れて行かれ、縄を解かれた。そして彼らが王の前に立つと、王の問いに答えるのを許された。いや、答えるように命じられた。王は彼らに言った。見よ、私はリムハイと言って、ノアの息子である。ノアはゼニフの息子であり、このゼニフは先祖の土地であったこの地を継ごうとして、ゼラヘムラの地から出てきて、民の声によって王となったものである。ところで、私が衛兵と町の門の外にいたとき、お前たちはなぜあえて城壁に近づいてきたのか。私はそのことを尋ねるために、お前たちを生かしておいた。そうでなければ、衛兵に殺させていたであろう。それでは、お前たちが話すのを許す。さて、アンモンは話すのを許されたことを知ると、王の前に進み出て身をかがめ、また再び身を起こすと、次のように言った。王様、私は今日、自分がまだ生きていて、話すのを許されたことを、神の御前に深く感謝しています。私は思い切って話したいと思います。王様は、もし私のことを知っておられたら、きっと私を縛ることはなさらなかったでしょう。私はアンモンと言って、ゼラヘムラの子孫で、ゼニフがゼラヘムラの地から連れて出た腹からのことを調べるために、その地からやってきたものだからです。そこでリムハイは、アンモンの言葉を聞いて非常に喜んで言った。ゼラヘムラの地にいた腹からが今もなお生きていることが確かに分かった。嬉しいことだ。明日、私の民にも喜んでもらおう。見よ、我らは今、 レーマン人の奴隷となって耐え難い税をかけられている。しかしながら、見よ、腹からは我らを奴隷の状態から、すなわちレーマン人の手から救い出してくれるであろう。そうしたら、我らは腹からの奴隷になろう。レーマン人の王に貢ぎ物を納めるよりも、ニーファイ人の奴隷になる方がよい。そこでリムハイ王は衛兵たちに、もうアンモンも彼の同僚たちも縛ってはならないと命じた。そして、アンモンたちをシャイロムの北方にある丘に行かせ、同僚たちを町に連れて来させて、彼らが飲食し、旅の疲れを癒せるようにした。彼らは多くの苦しい目に遭い、飢えと渇きと疲労に苦しんできたからである。そして翌日、リムハイ王はすべての民の中に布告を出し、すべての者が連れ立って神殿に集まり、王の語る言葉を聞くようにさせた。そして民が連れ立って集まると、リムハイ王は彼らにこのように言った。王、私の民よ、頭を上げて慰めを得なさい。見よ、我らがもはや敵に礼従しなくて済む時が近づいている。それは遠い先のことではない。これまでの多くの戦いは実を結ばなかったが、実りある戦いがまだ残されていることを私は確信している。だから、頭を上げて喜び、神に頼りなさい。アブラハム、イサク、ヤコブの神に頼りなさい。この神はイスラエルの子らをエジプトの地から導き出し、乾いた地を歩いて紅海を渡らせ、また彼らが荒れ野で滅びることのないように、マナで彼らを養われた。その他、もっと多くのことをイスラエルの子らのためになさった。さらに、この同じ神は、我らの先祖をエルサレムの地から導き出し、現在に至るまでご自分の民を守ってこられた。見よ、その神が我らを奴隷の状態に落とされたのは、我らの罪悪と忌まわしい行いのためである。今日、あなた方は皆、私が次に述べることの証人である。かつてこの民を治める王とされたゼニフは、先祖の地を受け継ぎたいという望みが強すぎたので、レーマン王の悪知恵と悪巧みに騙されてしまった。レーマン王はゼニフ王と条約を結び、国の領土の一部であるリーハイ・ニーファイの町とシャイロムの町、およびその周辺の土地をゼニフ王の手に渡した。レーマン王がこうしたのは、この民を従える、すなわち奴隷の状態に置くというただ一つの目的があったからである。そして見よ、今我らは貢ぎ物としてトウモロコシの半分と大麦の半分とあらゆる穀物の半分、および大小の家畜の群れの増加分の半分をレーマン人の王に納めている。レーマン人の王は実に我らの持つ、すなわち所有するすべてのものの半分を我らから厳しく取り立てる。これを出さなければ我らの命を求める。これは耐え難いことではないか。我らの受けているこの苦難は甚だしいではないか。見よ、嘆き悲しんで当然ではないか。まことにあなた方に告げる。嘆き悲しんで当然な理由がたくさんある。なんと多くの腹からが殺され、血が無駄に流されたことか。これはすべて罪悪の結果である。もしこの民が戒めに背かなかったならば、主はこのように大きな災いが民の上に及ぶのを許されなかったであろう。ところが見よ、民は主の御言葉に聞き従おうとしなかった。そして、民の中に争いが起こり、それが高じて彼らは血を流し合った。また彼らは主の預言者、 すなわち神の選ばれた人も殺した。まことに、その人は民に彼らの悪事と忌まわしい行いについて告げ、将来起こる多くのこと、まことにキリストの来臨さえ予言した。その人は民に、キリストは万物の父なる神であられると述べ、また、キリストは後に人の形を取られること、そしてその形は人が初めにそれに倣って作られた形であることを告げた。言い換えれば、人が神の形に作られたこと、また神が人の子らの中に下ってきて血肉を受け、地の表に出て行かれることをその人は民に告げたのである。さて、その人がそう言ったので、民は彼を殺してしまった。また彼らは他にももっと多くのことを行い、神の怒りを自分たちに招いたのである。だから、この民が現在奴隷の状態にあること、またひどい苦難に打たれていることを不思議に思う者が誰かいるであろうか。見よ、主は言われた。私は自分の民が戒めに背く日にはこれを助けず、彼らが栄えないようにその道を塞ごう。彼らの行いは、彼らの前に置かれたつまずきの石のようになる。さらに主は、私の民は、もし汚れをまくなら旋風の中でその殻を取り入れることになる。そしてその結果は毒である。と言われる。また、私の民は、もし汚れをまくなら、速やかな滅亡をもたらす東風を招くことになる。と言われる。さて見よ、主の約束は果たされ、あなた方は打たれて苦しんでいる。しかし、もしあなた方が十分に固い決意を持って主に立ち返り、主に頼り、力の限り主に仕えるならば、もしあなた方がこのようにするならば、主はご自分の意のまま、思いのままに、奴隷の状態から救い出してくださるであろう。